第一ペテロ3章の20節をお開きください。この手紙は苦難の中にある人々、苦しみの中にある人々を励ますためにイエス様の一番弟子であるペテロによって書かれました。彼はこの3章の18節から今日学びます22節まで、今までのまとめとして、苦しみにある中で最高の苦しみを受けられた方、この方がイエス・キリストで、イエス・キリストは苦難を受け死なれました。そして葬られ、よみがえり、天に昇り、神の栄光の右の座に着くまでの話をして、苦難から勝利までの話をして、彼らを励ましました。まずイエス・キリストは私たちの罪のために死なれたことを思い起こさせました。キリストは清い方、正しい方でした。その行い、言葉、思いにも罪はありませんでした。正しい方が不当な苦しみを受けました。それは私たちを神の御元に導くためでした。すなわち私たちを救うためでした。同じように私たちも正しいことをしたのに不当な扱いをされた。それによって苦しみに遭うこともあります。それでも仕返しをしないで帰って祝福を与えなさいと彼は励ましました。それはキリストが苦しみを受けられたのは私たちを神の御元に導くためであると同じように、私たちもその苦しみを通して人々が、私たちがそのように仕返しをするのではなく帰って祝福する姿、それは人にはできないことで、神を信じたものでなければできない。ああ私もキリストを信じてみたい、そのように言って神の御元に導かれるためでした。そして前回の箇所でペテロはキリストは悪魔に勝利宣言されたことを思い起こさせました。イエス・キリストが十字架で死んだ時、おそらく敵は悪魔と悪霊たちは喜んだことでしょう。神の救いの計画は阻止できた、自分たちは神に勝った、これで人間が救われる道を閉ざすことができた、そのように思ったことでしょうが、しかし彼らの喜びはつかの間でした。イエス・キリストは聖書の示す通り3日目に死人の中よりよみがえられました。そしてキリストは肉体をもってよみがえられる前に、その霊において囚われの霊たちのところに行かれ勝利宣言をなさいました。囚われの霊たちとはノアの時代に従わなかった霊たちのこと、すなわちある悪霊たちのことでした。彼らは神の定めた自分たちの領域を超えて人間の娘たちと不自然な関係を持ちました。それで最後の裁きの時まで永遠の束縛を持って暗闇の穴の中に閉じ込められました。その霊たちのところに行ってキリストは裁きの宣言、勝利の宣言をなさいました。私たちの罪の贖いは十字架において成就しました。救いの道は完成しました。すべての人に神は救いの道を開いてくださいました。キリストは罪に対して勝利され、死に対して勝利され、悪魔に対して勝利されました。同じように私たちもさまざまな苦難に遭いますが、キリストにあって勝利することができます。今日の箇所でペテロはイエス・キリストは神の右の座におられること、苦難を通って苦難の後に栄光の座にお着きになったことを思い起こさせて私たちを励ましています。それでは一緒に学んでいきます。3章の20節のみをまず一緒に朗読したいと思います。第一ペテロ3章の20節、ご一緒にどうぞ。はい。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。夏休みになるといろいろな映画が映画館で上映されるわけですけれども、最近 ノアの箱舟が映画化されて上映されました。まあ、あの映画は前にも情報を流した通りに監督自らが言っての通り、この映画を最も非聖書的、聖書にそぐわない、聖書からずれている、まあ、聖書の情報と全く違うことを映画化したものであると言っている通りに非聖書的なものです。真実は聖書の中に書かれています。ノアの時代どのようであったのか、聖書は地上に人の悪が増大した時代だったと教えています。そしてどれぐらいひどかったのか、人の心に測ることは皆いつも悪いことだけを考えていた、そのように傾いていた、非常に悪がはびこった時代だったということ。それで神は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められこう仰せられたことが書かれています。私が創造した人を地の表から消し去ろう。聖書は神の形に似せて私たち一人一人ユニークな存在として作ったと教えています。で、神はご自分が作った人を、この作ったことを悔やまれた、心を痛められ、そしてそれを消し去ろう、人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれを作ったことを非常に残念に思うからだとあります。それほどひどい状況になったのがノアの時代でした。しかしノアは神の心にかなった人でした。創世記の6章の9節にこう書かれています。ノアは正しい人だって、その時代にあってもひどい時代でしたけれども、その悪が増大し人の心に測ることが皆いつも悪いことだけを考えている時代にあっても全く人だった、罪を犯さなかったという意味ではありません。神の前に彼は正しいと認められていた、神を求めている人でした。ノアは神と共に歩んだと書かれています。そして地は神の前にますます堕落し、地は暴虐で満ちていました。そこで神はノアにこう仰せられました。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている、地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外と木の槍で塗りなさい。洪水が押し寄せて、それが中に入らないように神は防水加工をするようにとおっしゃった。で、木の槍で内側と外側を防水加工をするように、そのように言われたわけで、でノアの箱舟の長さは135メートルほどだと言われています。その幅が22メートル、その高さは13メートルですから、かなり大きな箱型のものを神は作るように命じました。で、箱舟に天窓が作られ、戸口は箱舟の側面に設けられ、1階2階3階とそれにが作られました。ノアは神が命じられた通りに全てのことを行い、箱舟を作りました。神はノアが箱舟を作る120年の間、人々が悔い改めるのを忍耐して待っておられました。第二ペテロの2章の5節にはノアは義を述べ伝えたと書かれています。ノアは義を述べ伝えた。ノアは神の裁きが下ること、このままでは滅ぼされてしまう、清い神の前に誰も立てる者はいない、罪を悔い改めるように、そして箱舟に入るように、そのように彼は人々に警告をし続けました。どのくらい彼は伝えたんですか。120年の間です。ずいぶん長い間彼は伝え続けました。しかし人々の反応どうでした。 心が固くなれ、誰もノアの語るメッセージを聞こうとしませんでした。それもそのはず、当時の世界はまだ雨を見たことがなかったわけです。地は潤されてました。雨がどういうものかも知りませんでした。神の祝福によってそのような大地だったわけですが、ですから神の裁きが下ると言っても、彼らは洪水が押し寄せると聞いても、それはもうそういうもの見たことも聞いたこともないし、嘲笑ったことでしょうね。しかし悪が満ち、その時が来ました。人々が飲んだり食べたり目取ったりして、平和だ、幸せだ、何が裁きなんだ、こんなに平和なのに、そのように好き勝手なことをしながら生活している時に、突如として神の裁きが下りました。洪水が来て全てのものをさらい、古い世界は洪水に覆われて滅ぼされました。しかしここにあるように8人の人々は滅びから救われました。8人の人々とはノアと彼の妻です。そして彼は3人の息子たちがいました。でその息子たちの妻たち合計で8人でした。120年の間でノアを通して語られた神の言葉を信じたのはわずか8人であったわけです。私たちも家族、友人、職場の友達に福音を伝えたいですね。伝えてます。でもなかなか心が固くなで信じようとしない。自分の力で生きていけるし、十分幸せだし、別に日曜日わざわざ教会行って聖書なんでそこまでするのか、そういうふうに言われたりするわけです。信じる人は多くはありません。ノアの時代全くいなかったわけです。しかしノアとその家族は信じました。彼らは罪の世界から離れ、箱舟の中に入りました。そして神の裁きが下った時、箱舟の中で彼らはここにあるように水を通って救われました。それから1年後、水が干上がった時、ノアと彼の家族は新しい世界で新しい生活を始めました。なぜ彼らは救われたんですか。シンプルですね。神の言葉を彼らは信じたからです。まだ見えないことでした。しかし神の言葉が語られて、彼らは神の言葉をそのまま信じたわけです。信仰によって彼らは救われました。そのことはと21節にあります。そのことは、今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。ここでペテロはノアの箱舟はバプテスマ、洗礼のことです。バプテスマをあらかじめ示した方であると言っています。型とは過去にあったものと今あるものとが似ていることです。ノアの家族が箱舟の中で水を通って救われたことと、このバプテスマ、洗礼とは似ているということです。洪水は神の裁きを表しています。罪の家に神の裁きが下り、洪水が来て全てのものをさらい滅びました。しかし神は裁きから逃れる道を備えました。それは箱舟の中に入ることでした。ノアとその家族は箱舟の中に入りました。それで洪水の裁きから逃れることができました。しかし神の言葉を信じなかった人たち、そのメッセージを信じなかった人たち、彼らは箱舟の中に入らなかったので、洪水によって滅ぼされました。 箱舟は何を表しているんでしょうか。私たちを罪から救う救い主、神が使わされた神の一人子、主イエス・キリストを表しています。聖書は、私たちは皆生まれながら自分の罪の上に神の裁きにあって当然であると教えています。その通りですね。私たちは悪いことをするように親から誰からも教えられたことはありませんが、皆上手にそれができるわけです。生まれながらそのような性質を持って生まれたわけです。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛して救いの道を備えてくださいました。神は私たちのすべての罪をイエス・キリストに負わせ、代わりに裁いてくださいました。罪に対する神の裁き、神の御怒りが私たちにではなく、私たちの罪を全部キリストに負わせて、十字架の上でキリストが私たちの代わりに裁きを受けてくださいました。キリストは私たちの罪のために死なれたと聖書は教えています。そしてキリストは葬られました。しかしこの方には罪を認めることはできませんでした。ですから神はこの方を御霊によって死人の中よりよみがえらせてくださいました。このキリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の福音です。私たちもこの福音を聞いてキリストを信じて救われました。私たちの行いによるのではなく、神がしてくださったこの、救い、この救いっていうのは神の恵みによるものであるわけですね。私たちがキリストを信じ、キリストの中にいるなら神の裁きから逃れられます。それはちょうどここでペテロが言っていることですね。ノアの箱舟のようですという。神の裁きが下った時、箱舟の中にいたノアの家族は救われました。すなわち神の裁きから、悪に対する罪に対する神の裁きが全ての人に下ったわけです。ノアたちにも下りました。でも彼らは神のメッセージを受け取ったわけです。箱舟の中に入りなさい。そして水が入り込まないように内側と外側を木の槍で覆いなさい。彼らは箱舟の中に入って水を通して救われたわけですよね。裁きから救われました。同じように私たちが救い主イエス・キリストの中にいるなら救われます。すなわち私たちも自分の罪の上に神の裁きにあって当然だって、そこから逃れる方法はどこにもないわけです。いくら良いことをしたって償えません。いくら人が作った宗教をやったって罪の許しはないわけです。何が私たちを救うんですか。聖書は神しか私たちを救うことはできないと教えています。じゃあどのように神は私たちを救うんでしょうか。罪を曖昧にすることはできません。罪は全部裁かれます。清い神の前に私たちにも同じように裁きが下るわけですけど、ノアの家族が箱舟の中に入っていれば裁きから逃れたように、私たちもこの箱舟を表すイエス・キリストの中にいるのであれば、私たちもこの裁きから逃れられる、救われるということです。ノアの家族が箱舟の中にいたのはキリストを信じた私たちがバプテスマ、洗礼を受けるあの姿に似ているということをペテロはここで言っています。バプテスマ、洗礼は私たちが心の内側でキリストを信じました。確かに私も聖書が言う通り罪人です。自分で救う方法ありません。神が私を救ってくださるしかありません。そのためにキリストが十字架にかかって死んでくださった、葬られた、復 復活した私もこのイエス・キリストを信じます。心の内側で信じたことの外側への現れ、これが洗礼であるわけです。今年私たちの教会では6名の方々が洗礼を受けました。その中に私の両親と妻の母親もと入って感謝です。皆さんのお祈り本当にありがとうございます。親が救われることほど嬉しいことないわけですよね。また続けて皆さん家族のためにお祈りください。神は私たちの祈りに応えてくださいます。この洗礼バプテスマっていうのは浸すっていう意味です。浸す、バプテスマ、洗礼は水の中に全身を浸します。まあ病床の方はできないですので、そういう場合には、それを象徴する適齢も私は有効だと信じています。というのは水が人を救うわけではないです。イエス・キリストを信じる信仰だけですね。バプテスマってこれ浸すっていう意味です。水の中に全身を浸します。それは死を意味します。死んだっていうことです。お葬式です。イエス・キリストは十字架で死にました。葬られました。同じように私もキリストを信じました。キリストを信じた私は、罪の性質を持った私は、古い自分は、古い生活はイエス・キリストと共に罪に対して死んだことを意味します。それはちょうどノアが箱舟の中に入った時、罪の世界とさようならしたように、私たちも罪の生活ともさようならした。これが水の中に沈んだこと。古い私はもう終わりました。罪の生活をおさらばしました。そして水の中に全身を浸した後に水の中から起き上がります。それは新しく生きることを意味します。ですが洗礼っていうのはお葬式と誕生日になるわけ。霊的に新しく生まれたっていうこと。イエス・キリストは死人の中からよみがえられました。同じようにキリストを信じた私たちも古い自分に死んで、罪ある自分に死んで、イエス・キリストが復活したと同じように、私も新しい人としてキリストと共に新しく生きることを意味します。それはちょうどノアが箱舟から出てきて新しい生活を始めたように、私たちも新しい人として新しい生活をするわけです。このようにノアの家族が箱舟の中で水を通って救われたことは、私たちが受ける洗礼を意味するものとよく似てるということですね。しかしここでバプテスマ、洗礼が私たちを罪から救うのではありません。ペテロはそのようなことを教えているわけではないことを、この後何て言ってるか読めば分かりますね。バプテスマは、洗礼は肉体の汚れを取り除くものではないと彼は言ってます。バプテスマの儀式、この儀式が私たちを救うのではありません。儀式っていうのは外側のことであるわけです。何が私たちを救うんですか。内側の現実です。あなたがイエス・キリストを信じたという、こう形として受けた、そういうことではないわけです。内側にある現実、あなたが内側で本当にイエス様は私の主です、救い主です、罪のために死にました、復活しました。このキリストを信じる者、誰でも救われる、神の国に入れられる、私もこのキリストを信じたい、信じます。この信じた内側の現実が外側に表されること。その印として洗礼を受けているわけですよね。ペテロはそのことを次にこう言っているわけですね。正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものですという。正しい良心の神への誓いとはどういう意味でしょうか。神への誓いとは、まあ、神に願うことですね。結婚式の二人が誓いをします。二人で誓い合う、約束をするわけ、固い約束をします。 願います。もっと強く言えばそれ契約になるわけです。その洗礼そのものが私たちを救うのではなく、正しい良心の神への誓い、神に願うこと、私たちは洗礼をクリスチャンになると受けるわけですけれども、どうですか、洗礼を受けた皆さん、なぜ洗礼を受けたいと願いましたか。思い出してください。私は17歳でした。もう30数年以上になります。最近受けた方もいます。ビーチで受けた方もいます。なぜ受けたいと願ったんですか。罪から救われたいと願ったんじゃないでしょうか。心が清められたいと願ったんじゃないでしょうか。今の自分はもう嫌、変わりたい、でも変われない、もうこういう生活は嫌だ、新しく生きたい、キリストに従って生きたい、そのように変えられたいと願ったからではないでしょうか。それで自分の罪を悔い改めて方向を変えてイエス・キリストを私たちは信じたわけです。信じた後は罪の生活から離れた、以前のようなもう生活をしたくないと普通に思うわけです。当たり前のことです。そういう虚しい生活からは離れてイエス・キリストに従って歩みたいと願ったと思います。なぜそのように願うんでしょうか。キリストを信じる以前は自分の罪の性質があって、この罪に誘惑されてそれを楽しみたい、心がそのように汚れているというか、聖書は邪悪な良心と言ってますけど、神によって良心も与えられてますけど、私たちの良心は汚れてて邪悪で、でもその邪悪な良心がイエス・キリストを信じた時に清められて正しい良心を持つようになったからですよね。そして私たちが救われたわけですけれども、神が私たちを救ってくださったのは、ここでペテロが言っているようにイエス・キリストの復活によるものですと言っています。洗礼を受けたからではありません。私たちが救われたのはキリストを信じて良心が清められて、それは何に基づくものなのか、それはイエス・キリストの復活があったからという。聖書はイエス・キリストは私たちの、あなたの私の罪のため、罪の身代わりとして十字架で死んで葬られたと教えています。身代わりです。しかしもしキリストの復活がなければ、あなたの私の罪はまだ残っているということになるわけです。神の前に許されてません。許すために十字架かかると言ってその本人が死んだままであれば、この本人にも罪があったっていうことですから、身代わりにも何にもならないわけです。私があなたの借金を払いますと言ってこの人にもっと借金があったら払えはずないわけで、借金の肩代わりができる人は持ってる人しかできないわけです。私たちは神の前に払い切ることのできない莫大な罪の借金を抱えています。だからちびりちびり払ったとしても一生かかっても払い切れません。どんなに良いことをたくさんしたとしても払い切れません。私を償うためにあれもしました、これもしました、それがどうしたんですか。もっとたくさんの罪があるわけです。ですからどんな宗教もどんな人も私たちの罪を許すことはできないわけです。許すことができるのは神ご自身しかできないわけで、身代わりとなれるのは神ご自身しかできないわけです。それで神の一人子、罪のない正しい方、清い方、イエス・キリストがあなたの私の罪の身代わりとして十字架で死んでくださったわけです。しかしこの方には罪がないですので、神はこの方を死人の中よりよみがえらせてくださったわけです。そのことによって罪が支払われた、確かに支払われたっていう証拠になるわけですよね。イエス・キリストの十字架と復活はセットなんですよ。 切り離すことできません。なぜキリストだけが救いなんでしょうか。この方は死んで復活されたからなんです。私が道であり真理であり命である。私を通してでなければ誰も父のもとに、まことの神のもとに来ることはできませんと言われたこの方以外に、私たちを罪から救う道は誰にも与えられていません。このキリストを信じた人は誰でも神の前に全ての罪が許されます。あなたの過去の忌まわしい思い出したくない、全ての罪許されました。昨日犯した罪も悔い改めて許されました。明日犯すかもしれない、将来犯すかもしれない、全ての罪もキリストにあって許されます。許されたわけですから、神の前に立った時に私たちの全ての罪はキリストによって許されたので、神の裁きに遭うことはありません。それはちょうどノアが箱舟の中に入った時に水を通して救われたように、私たちもキリストを信じることによってキリストの中に入ったからです。バプテスマ洗礼は私たちがキリストを信じてキリストの中にいることを表しています。ノアの家族が箱舟に入って水を通って救われたのと同じことです。似たことです。そのことをパウロはこう書いてます。ローマの6章、今のところ押さえていただいて、ローマの手紙開いていただけますでしょうか。ローマの手紙の6章、私の聖書では297ページです。こう書かれてます。6章の4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。古い私たちはキリストと共に葬られました、死にました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。私たちは死んでキリストがよみがえったのに、私たちもこのキリストにあって新しい歩みをするために、私たちは新しくされたということです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。6節一緒に朗読します、はい、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。さあ戻りましょう。このようにバプテスマ洗礼は私たちがキリストと一つになったことを示しています。キリストが死んだように古い私たちは死にました、葬られました。そしてキリストが復活したように私たちはキリストと一つですから、私たちは新しいものとして新しい生活が始まったわけです。キリストに従って歩むことを表しています。ではバプテスマ洗礼を受けないと救われないんでしょうか。いいえ、そういうことではありません。繰り返しますが、私たちが救われるのはイエス・キリストを信じる信仰によってのみです。イエス様が十字架につけられた時に、そばに二人の強盗がいました。彼らは殺人罪で処刑が決まってて、十字架というのは当時の死刑の道具でした。で、最初はその強盗の一人はもう一人と同じようにイエス様を罵りました。しかし彼は死の間際で自分の罪を悔い改めて罵り続けるもう一人の強盗にこう言いました。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。 だがこの方はイエス様のことを言ってるわけです。俺たちは自分のした悪いことのためにこのように処刑されて当たり前だ。だがこの方はイエス様は悪いことは何もしなかったのだと彼は言いました。この方は何も悪いことをしなかったのだ。それからイエス様に対して彼はこう言いました。イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。あなたが御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエス様何と言われましたか。ああちょっと遅かったね残念だね、ここにはもう水がないんだよ、だから洗礼授けることできないから君ちょっと救われなかった、そういうふうにはイエス様はおっしゃらなかったわけです。何とおっしゃいました。あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。強盗は洗礼を受ける時間などありませんでした。良いことをする時間当然ありませんでした。やり直す機会彼はなかったわけです。もうそのまま死ぬことでした。待ってるだけでした。でも彼は間際になって自分の罪を悔い改めて、主よ私を思い出してください、そのように彼の心がイエス・キリストに向かった時、主は彼に天国に入る約束をお与えになりました。このように私たちが救われるのは自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じる信仰ですだけです。救われるために洗礼を受けるのではありません。ではなぜ洗礼を受ける必要があるんですか。それはイエス・キリストがお命じになったからです。マタイの28章の19節20節でイエス様はこう言われました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。イエス様の教えたことは、信じた者には洗礼バプテスマを授けなさいというふうに教えられた。そのようにお命じになりました。救われるために洗礼は必要ありませんが、救われたのなら洗礼を受けることが必要です。あなたがもし心から罪を悔い改めキリストを信じたのであれば洗礼を受けることができます。信仰を告白されている方でまだ洗礼を受けていない方がいましたら、どうぞ洗礼を受けてください。そしてキリストに従ってキリストと共に新しい人生を歩んでください。これがキリストが私たちにお命じになったことです。最後に22節一緒に朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられます。ペテロはこの手紙を苦難の中にある人たちを励ますために書きました。それで、まあ、3回にわたって18節から、まあ、一番難しいところがこの18節から22節で、おそらく聖書の中で最も解釈が難しいところだと思いますけれども、私たちは3回に細かく区切って学んできました。おそらくペテロは今までのまとめとして苦難にある人たちを一番励ますのは、最も苦難に遭われたイエス・キリストの苦難を示すことだとよく理解していたわけですよね。模範はイエス・キリストであるわけです。それで彼はキリストの苦難、死、そして葬られ苦難に勝利されて復活されたことを、さらに天に昇り神の右の座、栄光の座につくまでの話、すなわち苦難に勝利され栄光の座につかれた、 イエス・キリストの姿を見せて彼らを励ましたのだと思います。そしてこの22節読むと、御使いたちにもまた悪霊たちにも順位があるようですね。しかしイエス・キリストは私たちの目に見えない世界、諸々の権威と権力を従えてとあるように、この目に見えない全ての見える世界だけではなく、見えない霊の世界も全てを従わせたお方です。そして神の右の座にお付きになりました。右というのは力とか権威の象徴です。私たちが見えない霊の世界において、全ての上の上、最高の位にある方、この方が私たちの主イエス・キリストです。そのことをエペソの一章、開ける方開いていただけますか。一章の20節でパウロはこのように言っています。エペソの一章の20節374ページ。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれました。すべての名の上に高く置かれたお方、この方がイエス・キリストです。ヘブルの一章の3節には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれましたと書かれています。神の右の座に就かれたお方、この方がイエス・キリストです。最後にピリピの2章を開いて終わりたいと思います。2章の6節ご覧ください。ピリピの手紙2章384ページです。キリストは6節、神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。このようにイエス・キリストは苦難をお受けになりました。そして苦難の後に全てに勝利され、栄光をお受けになりました。私たちもさまざまな苦しみにも会うことがありますね。職場でどうですか。皆さん人間関係で悩んでませんか。あるいは家庭ではどうでしょうか。学生なら学校でどうでしょうか。私たちは不当な扱いをされたり、不当な苦しみにも会うことがあります。しかしイエス・キリストが私たちの模範です。キリストは正しい方、清い方でした。罪のない方、すべての人に良いことをなさいました。それなのに不当な扱い、不当な苦しみを受けました。それは私たちを神の御元に導くためでした。キリストは罪に対して勝利し、死に対して勝利され、悪魔に対して勝利され、そして苦難の後に栄光の座にお着きになりました。苦難の後に栄光をお受けになったわけです。同じように私たちもさまざまな苦しみにも遭いますが、苦難の後に栄光が待っています。今しばらくいろいろな苦しみにも遭いますが、やがて大きな栄光、大きな報いを私たちは受けます。キリストがすべてに勝利されたように、神は 私たちにも勝利を与えてくださいます。ですから今あなたがどんな苦しみの中にあったとしても、どうぞ思い起こしてください。苦難の後に栄光が待っているという、苦難の後に栄光が待っている、苦難の向こう側に栄光が待っています。そして全てに勝利された私たちはこのキリストを見上げて生活しましょう。そこから全ての助けが来ます。イエス様はこう言われました。あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのです。ヨハネの16章の33節です。この世にあっては患難、問題、苦しみ、悲しみ、辛いこと、たくさんいろんなことが起こります。しかし勇敢でありなさい。なぜ？イエス・キリストは全てに勝利された方なんです。私たちはこの方が共におられます。この方に信頼して前進していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、イエス・キリストが私たちの罪のために死なれ、そして死に勝利され、悪魔に勝利され、今は神の右の座にお座りになり、私たちのためにも取りなしてくださり、私たちの弱さを助け、私たちいつも守り導いてくださることを感謝します。どうぞ苦しみの中にあっても、苦難の向こう側に栄光があることを私たちいつも思い起こして、主イエスキリストを見上げて前進できますように。どうぞ私たちの信仰をあなたが御霊によって励ましてください。感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。